23ページ図書館だより、開館休館のお知らせ。休館日は毎週月曜日の8月3日、10日、17日、24日、31日です。8月28日金曜日は月末図書整理のため休館です。開館時間、午前9時30分から午後5時。問い合わせ、電話328605。8月のお話し会、時8月22日土曜日、午前10時30分から11時、ところ図書館お話し室。内容、お話、絵本、紙芝居など。9月からお話し会の日時が変わります。時8月まで第4土曜日午前10時30分から11時、9月から第3日曜日午前11時から11時30分。ところ図書館お話し室。今月の新刊、司書のおすすめ本、一般書、島本理央著、ノスタルジア。書けなくなった作家の女と、5年前に消えた最愛の人、そして殺人事件の加害者を家族に持つ青年、3人の男女をめぐる答えのない愛の物語。小磯のり子著、今こそ行きたい日本周辺クルーズ船の旅。くつろぎと新たな発見に満ちたクルーズ旅行を楽しもう。申し込みから乗船準備、船内の過ごし方、寄港地観光の手配など、最高の旅のポイントを紹介。小杉健二著、祝宴。女が転落死し、元彼が容疑者に。巧妙な事件の謎を解くために弁護にあたる鶴見は奔走。真実を追求する弁護士を描くミステリー小説。児童書、レベッカ・ステッドほか作、図書館と猫と幽霊と。20年以上前に火事で燃えてしまったマーチンビルの町の図書館。しかしある日突如現れた青空ミニ図書館。猫と少年と元図書館司書補が語るミステリアスで心温まる物語。佐藤和希子、作、絵、いたずらカラス。ばばばあちゃんのリンゴの木が赤く色づいてきました。カラスの親分が飛んできて、一口味見したら全部の食べ頃がわかるというので、一口だけならと。 遠山厚志ほか監修。こんな時どうする？大辞典。事前の知識と身を守るスキルを武器に、慌てず危険を回避しよう。命を守るポイントを、水辺、山、自然災害、犯罪の4つの場面に分けて紹介。24ページから27ページ、タウンニュース、12件あります。1、5月31日、日曜日。6月28日、日曜日。7月12日、日曜日。スポーツ協会恒例の第一対抗戦、グランドゴルフ、ゲートボール、輪投げといった体に負担の少ない3つのスポーツで、地域、世代間交流を図る大会を開催しました。皆さん優勝を目指して熱戦を繰り広げられました。詳しくは二次元コードがあります。結果は次の通りです。第28回大事別グランドゴルフ大会、優勝泉台、準優勝サミタ。第32回大事別ゲートボール大会、優勝高塚台、準優勝泉台。第11回大事別輪投げ大会、優勝市場、準優勝広瀬台。2、6月19日金曜日、初めてがいっぱい第一小学校田植え体験。町内農家さんのご協力で町立第一小学校5年生の児童が田植え体験をしました。はじめは田んぼの感触に驚きながらも、次第に慣れてくると夢中になって苗を植える姿が見られました。体験後には、楽しかった、またやってみたいと笑顔をたくさん見せていました。初めて田植えを経験した児童たちにとって、地域の農業や食べ物の大切さについて学ぶ貴重な機会となりました。3、6月20日土曜日、産学官連携、暁陽大学との連携、サミタ、みんなの縁側、板江戸、広場ワークショップ、暁陽大学生とサミタ地区の皆さんで、サミタ、みんなの縁側の活動が行われました。今回はサミタ地区の大きな地図に未来の町が描かれたほか、二十四節気にちなんだ板絵や季節の移ろいを表すキューブが作成されました。子どもから大人まで自由な発想力を発揮され、暁陽大学生と協力して作り上げられました。作成された板絵は、暁陽大学生による仕上げ作業の後、縁台に設置されます。4、6月23日火曜日、空き家等流通促進に関する共同協定式、河合町と全日本不動産協会奈良県本部、奈良県建築士会、奈良県司法書士会、奈良県土地家屋調査士会が町内空き家の流通促進に向けた連携協定を締結しました。住宅化を窓口とした河合空き家等流通促進プラットフォームを設置し、町内の空き家の売却や賃貸、相続、登記、協会などの相談に対し、
連携4団体と町が共に検討した上で、解決策を提案する仕組みができました。詳しくは二次元コードがあります。5、6月25日木曜日、第25回全日本エルデストソフトボール大会出場決定、女子ソフトボールチームヤマトネバーズが3月29日日曜日に開催された第25回全日本エルデストソフトボール大会奈良県予選で見事優勝され、9月26日土曜日から開催される第25回全日本エルデストソフトボール大会に出場されます。6月25日木曜日、監督である泉台の加藤智子さんが森川町長を表敬訪問され、選手はほぼ還暦を超えていますが勝利に向けて全力で戦ってきますと話されました。6月28日日曜日、後輩農地活用事業田んぼの学校楽しく耕す、参加者と農業員および地元農家の方々が一体となり、昔ながらの手作業による田植えを実施しました。実際に自分の手で植えることで改めてお米作りの苦労を感じるとともに、秋の収穫への期待が高まる貴重な一日となりました。7月1日水曜日、第41回全国選抜ゲートボール大会出場、ゲートボールチーム奈良県河合が令和7年9月に開催された第40回奈良県大会選抜シニアゲートボール大会で見事優勝され、7月1日から三重県で行われた第41回全国選抜ゲートボール大会に出場されました。大会では惜しくも決勝トーナメント進出はなりませんでしたが、全国の強豪チームを相手に熱戦を繰り広げ健闘されました。7月1日水曜日、小さな灯火運動で玩具を寄贈。小さな灯火運動とは、大ガスグループによる企業ボランティア活動で、福祉、教育行政などに役立つようにと、平成29年から10年連続で寄贈いただき、今年は集いの広場にバランスステップやままごとのおもちゃをいただきました。7月1日水曜日、大阪ガス株式会社奈良地区統括支配人の泉様より森川町長へ目録が贈呈され、後日集いの広場の子どもたちのもとへ届きました。ありがとうございました。9月2日木曜日、令和8年度河合町子ども議会、河合町立小学校6年生が集まり、本物の議場を舞台に子ども議会が開催されました。マイクを前に緊張感のある中、子ども議員たちは町の未来を思うまっすぐな提案をグループごとに堂々と発表しました。自分たちの声が行政に届く貴重な体験を通し、教科書だけでは学べない主権者意識を実感し、地域の未来を担う一員としてキラキラと目を輝かせていました。こんな質問がありました。グループ名、質問事項の順に紹介します。河合第一小学校、天津飯、 誰でも利用できるバリアフリーなレストランを建設したい。コイキング。校内にあるビオトープや池にコイを飼い、癒しの空間を作る。うまみのイルミ。うまみのイルミネーションをもっと人が集まるイベントにして観光客を増やす。丸々。砂丸が主役の SNS や YouTube で町の魅力をアピールして観光客や人口を増やす。虹色、校内の雨漏りを修理してほしい。チーム施設、いろんな人と交流できる施設、スポーツ施設などを建設する。安心安全な登下校、登下校用のスクールバスを導入する。トイビフォ、町内中学校のトイレを修繕する。チーム LED 街灯、街灯を増やす。ワイルドグラスチーム、通学路川沿いの草刈りをする。河合第二小学校、ボランティア大作戦、登下校ボランティア増員を提案。ピサ、剥げたり枯れている樹木の植え替えをする。シャークス、学校の椅子や机を修繕してほしい。バキバキ道路フィックス。道路にあるひび割れの修理をする。チーム、河合幕府、空き地や荒れ地を整備する。パークチーム、町内の公園にあるトイレに照明をつけ、男子トイレと女子トイレで分けて使えるようにしたい。かぼちゃの種、大和田駅の建物を整備してほしい。チーム、アスレ、旧第三小学校の使っていない部屋にアスレチックを新設したい。KJRSAK、公園内に清潔なトイレを設置する。チーム、人口増加を願う。町の人口増加を目的とする観光地を作りたい。チーム、ゴミ箱&時計、公園にゴミ箱と時計を設置する。豪華な景品、産直市の景品量を増やし、豪華にする。10、7月9日木曜日、奈良一斉地震行動訓練、奈良シェイクアウト実施、災害に対する意識の向上を図る契機として、奈良シェイクアウト訓練に参加しました。シェイクアウト訓練とは、2008年にアメリカで始まった地震に備える防災訓練です。従来の防災訓練とは異なり、その時にいる場所で地震が発生したと想定して、とっさに身を守るという自発性が求められる訓練です。本庁舎では、訓練放送が入ると、来庁舎も職員も頭を守るなど、安全確保のための訓練を実施しました。11、7月10日金曜日、第76回社会を明るくする運動、第76回社会を明るくする運動が行われました。社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と公正について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、明るい地域社会を築くための全国的な運動です。皆さんも犯罪や非行のない安全で安心な暮らしを叶えるため、今 何が求められているのか、そして自分には何ができるのかを考えてみませんか。7月16日木曜日、集いの広場イベント、ジャブジャブ水遊び。集いの広場では、お家ではなかなかできない遊びをコンセプトに、毎月1回楽しいイベントを企画しています。7月は毎週木曜日、神山の里1階、和室裏テラスにてジャブジャブ水遊びを開催しています。お魚釣りごっこやペットボトルシャワーなどでダイナミックに遊ぶ子どもたち。子どもたちが楽しむ姿を見守りながら、ママたちの会話も弾んでいますよ。お家では水遊び準備は大変。そんな時は友達同士で誘い合って、ぜひ遊びに来てください。
裏表紙。町内で笑顔輝く日々を送っている方を紹介します。私たち町を愛するカワイスト。ナンバー9。人権擁護委員の皆さん。人権と聞くと難しく感じるかもしれませんが、私たちの暮らしの中にもいじめや差別、ハラスメント、近隣トラブルなど人権に関わる問題があります。そんな時、地域で相談に応じ、人権を守る活動を行っているのが人権擁護委員です。法務大臣から委託を受け、地域の相談パートナーとして人権相談や啓発活動を行い、一人一人が安心して暮らせる地域づくりに取り組まれています。誰もが安心して笑顔で暮らせる地域であってほしい、そんな思いを胸に日々活動しています。何より大切にしているのは、相談に来られた方のお話をしっかり聞くことです。身近な存在だからこそ気づけること、寄り添えることがあります。誰もが安心して暮らせる街づくりのために、これからも地域の方との出会いを大切にしていきたいです。河合タイムスリップナンバー9。昭和61年第1回ふるさと祭りの様子と昨年のふるさと祭りの様子の写真が2枚あります。昭和61年第1回ふるさと祭りの写真には舞台に立つ漫才師を見る聴衆。昨年のふるさと祭りの写真には浴衣を着た女性が聴衆に向かって歌っています。写真終わり。40年前の8月9日、第1回ふるさと祭りは、三味田川駅前の町民運動場で行われ、矢倉提灯の設置など、すべて手作りで開催されました。当時、売り出し中の漫才コンビ、コメディナンバーワン、坂田敏夫と前田五郎が登場し、会場は大盛り上がり。時代や会場は変わっても、ふるさと祭りを楽しむ人々の熱気は、今も昔も変わらないようです。河合町長、森川義行のよっちゃんコラム。8月を迎え、いよいよ夏本番の季節となりました。学校も夏休みに入り、プールや海水浴などのレジャー、お祭りや花火など、河合町も含め、県内でもたくさんのイベントが開催されます。厳しい暑さが続く中、熱中症対策と合わせて気をつけたいのが、台風接近に伴う水害です。8月から9月にかけ、台風の発生が多くなる時期ですが、今年は
6月上旬に台風6号、下旬に台風7号、8号のダブル台風が発生し、全国各地で大きな被害をもたらしました。例年より台風の発生頻度が高まっているのではないかと危機感を感じます。台風接近に伴う大雨は、台風の進路や今後の気象情報を確認いただければ、事前準備が可能です。水害対策は、情報収集が一番大切です。気象庁から発表される警報などの防災気象情報や、町から発令する避難情報などの防災情報を速やかにキャッチしていただくため、テレビのニュースやインターネット、町公式 LINE の登録など、さまざまなツールをご活用いただき、いざという時に慌てず行動できるように備えてください。また、水害対策において消防団の役割は多岐にわたり、皆さんの生命と財産を守るために不可欠な存在です。地域のことを熟知した消防団の皆さんと連携し、地域防災力の向上を図っていきたいと思います。このページに掲載する広告を募集しています。広告内容は町が推奨するものではありません。問い合わせ、政策調整課、電話570200、内線212。これで広報かわい8月号を終わります。